皆さんこんにちは。先週よりは少しいいかなと思いますが、やはり今日も暑いですね。暑い中お越しくださって本当にありがとうございます。先週初めて来られた方がですね、途中ちょっと気分が悪くなったという方がいらっしゃいました。こちらにですね、ベストリールームっていう部屋があります。エアコン効いてます。音声は聞こえます。もし辛くなったらいつでもあの部屋に逃げ込んでください。睡魔に襲われた方も逃げ込んでくださって結構です。せっかく来られましたからね、何か受け取って帰っていただかないともったいないと思います。聖地旅行のご報告をしていますが、今日は4日目ですね。先週司会にまで行きました。そこを出発して、これマサダっていうところです。マサダっていうのは要塞、砦っていう意味ですが、昔ヘロデ大王が自分が逃げ込む時のために作っておいた要塞。今はロープウェイで上がれますね。視界っていうのは世界で一番低いところでマイナス400なんですが、年々視界の水が蒸発して1年ごとに1メートルずつ下がってますので、今はマイナス425メートルまで来てますね。で、このマサダの高さが400メートルぐらいあるので、上に行くとちょうど、何ですか、海抜ゼロ、すいません言葉忘れます、海抜ゼロということですね。こういうところに、紀元70年に熱心党の人たち900人が逃げ込んで籠城したというところなんです。その後エンゲディっていうところに行きました。小ヤギの泉っていう意味ですけども、普段暑くてですね、私いつもこのダビデの滝まで行きたいと思ってるんですが、なかなか行けなかったんです。今回は2月の上旬ということで、今回を逃したらいけないぞと思ってやっとここまで行ってきました。ダビデの滝って呼ばれてますね。エンゲディっていうのはダビデが逃げ隠れしていたところですけども、人が生きていくためには水が必要です。この荒野の中でこういう水が湧き出ている場所、これがエンゲディ。そこから降りていくときに視界が見えます。岩だぬきがいましたね。そしてこれがもうちょっと北上するとクムランという、1947年の11月に司会写本が発見された洞窟。それを確認した上で、これはワジケルトって言いまして、エルサレムとエリコをつなぐ水無し川の部分なんですね。すごく広大で感動しました。イエス様も何度もここを歩いたんだろうと思いますが、ベドウィンの人がそこにおりましたね。そして私たちは急な坂をバスで登ってエルサレムに到着した。ちょうど日が沈むあたりのエルサレムに到着しました。来週はエルサレムの話になります。さあ、今日は使徒の働き20章1節から6節までを読んでいただきまして、気落ちした者を慰めてくださる神というテーマでメッセージをしたいと思います。パウロのエペソにおける伝道は3年近くに及びました。いよいよこの地での伝道を終えて、パウロは次の段階に向かうという場面ですね。私たちの人生にも節目節目にそういう時があると思います。後ろ髪引かれつつも次のステージに向かって進んでいかなければならないという時、まさに私たちの教会にとっては今ですね。先週も今週も派遣式が行われます。日本では年度が変わる時、そしてさらに言えば平成という時代が終わる時、そして私にとっても今はすごく大きな節目ですね。今第2期目が来週の日曜日で終わります。4月1日から第3期目が始まるわけですけれども、パウロにとってはこのエペソを後にしてまた新しい領域に進んでいこうという時、私たちもそうですが、期待と不安が入り混じると思います。私たちは聖書を読んでパウロを学んでるとスーパーマンのように見えて、彼が心配したり悩んだり落ち込んだりすることなんてないんだろうなぐらいに思っちゃうかもしれませんけども、今日は実はパウロの人間的な側面をこれでもかというぐらいにご一緒に見たいと思います。今使徒の働きの20章1節から6節まで読んでいただきましたけども、 ルカはこの箇所をいともあっさり書いてます。さっと読み終わりました。しかしこの時のパウロの内面を考えるといろんなことがあったんです。そこまで掘り下げて今日は見ていきたいと思いますが、まず一節、騒ぎが収まると。どんな騒ぎでした？先週見ましたね、群衆が野獣と化した騒ぎであります。パウロの命ももはやこれまでと思うようなものでありましたけれども、町の書記役の冷静沈着な言葉によってものの見事に収まりました。私たちはそこにもちろん背後で働いてくださったのは神様であるということを確認しました。先週私たちはあの場面の中に霊的戦いを見たんですね。経済的損失から怒り、そしてあれほどの暴動にまで発展させたサタンと、それを一瞬のうちに収めた神様との対決を見ました。パウロが一言も発する前に解決してしまった。私たちはそこに神の主権を見たんです。私たちがどんな苦しい、自分の手ではどうすることもできないような状況に陥った時に、全てを支配しておられるのは神なんだっていうことを分かっていることほど大きな慰めはありません。特に皆さんがこの状況の中で無力感を痛感するときに、しかし全てを支配しておられるのは神であるということを思い出していただきたいと思います。パウロが何かしたからあの問題が解決したんじゃない、パウロが何にもしなくても解決してしまった、それはあたかも神様からのパウロに対するメッセージのようであったと思います。パウロ、エペソのことは心配だろうけど、エペソは私が守るから安心して次の段階に進んでいきなさいという神様のメッセージとして受け取ったのではないでしょうか。そこでパウロは神様に委ねて次に進む決心がついたんだと思います。パウロは弟子たちを呼び集めて、イエス様の弟子たちですね、3年間伝道してましたから、たくさんの人たちがイエス様を信じた、いや信者になっただけではなくて心からこのイエス様に付き従っていきたいという弟子たちがたくさん起こされていた。彼らを呼び集めて最後に励ましのメッセージを語り、別れを告げてマケドニアへ向かって出発したと書かれています。それでマケドニアに行ったんだなと思いますが、実はそう簡単にはいかない。ルカはたったこれだけで片付けてるんですが、この時のパウロの心境を見ますとものすごく深いことがあるんだっていうことがわかりますので、そちらを確認したいと思いますが、もう一度地図で確認すると、パウロが3年間活動したエペソっていうのは今のトルコの西の端っこですね。そしてそこからマケドニアってのはここです。でもこのマケドニアに行くためにパウロはトロアスを通ってここから船に乗って行こうとしているわけですね。で今簡単にルカはマケドニアに行ったという言葉で片付けてますけども、さあこの前確認しましたけども、パウロの短期中期長期計画、これからパウロはどういう計画を立てていたか、短期はエルサレムに行くこと、中期はローマに行くこと、長期はイスパニアに行くことでしたね。だからパウロが向かうべきはエルサレムですよ。それなのになぜ西の方に行こうとするんですか？それはパウロがエルサレムに行く目的はこの辺りにある異邦人教会の献金を携えて今生活に困窮しているユダヤ人信者を助けるためにエルサレムに行くっていうことが目的ですから、まずは献金を集めるためにこっちの地域を回るというのが彼に課せられた第一の使命でありました。それで前に確認しましたけども、19章22節に出てきましたが、パウロはテモテとエラストっていう2人を先発隊としてマケドニアに派遣して、 そこでその献金を集める準備をしておいてほしいということを彼らにお願いしたわけですね。で、パウロは彼らを追いかけてマケドニアに行き、もちろん献金集めるだけじゃない、自分がかつて伝道して人が救われて出来上がった教会ですから、そこに行って再会を喜び、聖書からのメッセージで彼らを励ますっていうことも当然したいと思ったでしょう。しかしパウロがこのエペソからマケドニア、そして最後はアカヤ地方にまで向かっていこうとするときに、パウロの心に重く重くのしかかっていた教会に関する心配があったんです。それはどこの教会かっていうと、コリント教会であります。まあ、クリスチャンの方はある程度ご存知であろうと思いますけれども、コリントっていうのはここにありますね。で、これは地理的にも重要だし、そこの教会の重要性は非常に大きいものであるとパウロは考えたからこそ、パウロにとっては異例の長さですが1年半以上の間コリントに腰を据えて伝道したんです。しかしご存知の通り、コリントの教会には問題が多かったんですね。どんな問題があったかっていうと、性的不貧困の問題、私は誰につく、いや私は誰につくという分裂の問題、そして聖霊の賜物の乱用の問題等々ありました。もっと深刻なのは何かっていうと、パウロ人だって言ってるけど疑わしいな、あいつ人なんじゃないんじゃないか、ということはパウロが語った福音だって本当にそれ信じるだけで救われるなんてどうなのかね、というような者たちが現れた。そしてそういう人たちに、え、そうなんですかって教会がなびいていく、そういう状況になったわけですね。パウロは心血注いで立て上げた教会がそういうふうになってしまったのが悲しかったでしょう。でも一番問題なのは、自分がどう見られてるかっていうよりも、このまま行ったらコリント教会は異端の教会に発展してしまうというふうに考えるとすごくつらかったと思う。せっかく健全な教会として生まれたのに、どんどん間違ったことを信じる教会になっていってしまったら、そのコリント教会が周りに対する与える影響も無視できない。パウロはですから時には母親のように優しく、時には父親のように厳しく彼らを諭した。その内容が第一コリント人への手紙を読むとわかります。その第一コリントの一番最後の16章7節から9節まで見るとこのように書かれています。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。コリントの兄弟姉妹、私はさっと通り過ぎるだけじゃないよ、しばらくあなた方のところに滞在するつもりですよ、っていうのはこの問題に関してきっちり向き合う用意ができてますってことですね。しかし五旬節まではエペソに滞在するつもりです。ということは第一コリントの手紙はエペソから書かれたっていうことがわかりますね。というのは働きのための広い門が私のために開かれており、どこで？エペソで。広い門が開かれているから私はそこでまだやらなければならないことがたくさんある。しかし反対者も大勢いる。先週見た通りに反対者もたくさんいる。そのエペソで彼はエペソのための仕事だけしてたのかなと思ったら、こういう手紙も書いてる。だから彼って忙しかったよね。もうエペソでエペソのことだけ考えて仕事してるのかなと思ったら、今まで自分が建てたいろんな教会のことがあそこ大丈夫かここ大丈夫かってことが心配で、そこに対していろいろ手紙を書いたり、そして後でわかるんですが、実際エペソから一回コリントまで行ってます。パウロはそのことについては記されていないけども、一回訪問してるんだなっていうことがわかります。そしていろんな教会のために胸を痛めていた。 さらにそれだけではない。これから何をするかということに関しても計画を立てていた。ですからパウロは今エペソにいるけれども、エルサレムに行ってローマに行ってイスパニアに行くんだと。過去に建てた教会のことを心配し、現在働いているエペソのために力を尽くし、将来はこういう計画で進んでいこうと。彼の頭の中ってどういうふうになってるのかなと思うぐらい、いろんなことをいっぺんに考えていたんだなと思います。私が牧師になって27年ぐらいですけれども、私が働いてきた教会っていうのはまだシンガポール JCF で3つ目ですね。札幌の教会に12年、ジャカルタの教会で7年、でシンガポールで6年。まだ3つ目ではありますが、でもやっぱりかつて働いた教会のこと、時々気になります。もちろん教会については次の牧師に全てを委ねてきてるんですが、一緒に教会生活を歩んだあの人この人、今どうしてるかな、ちゃんと教会行ってるかな、信仰生活歩んでるかな、時々気になりますね。そうしましたら、おとといですね、札幌から一組の親子が私たちを訪ねてくれました。当時息子さんは4歳になったばかり、すごく可愛くて、あの頃から子供の祝福ってやってたんです。で、子供の祝福をすると僕のところに来るんです。他の人は嫌だ、松本先生に祈ってもらいたいと言ってですね、私のところに来る可愛い男の子。あれから14年、途中の写真も一回も見てません。どうなってんのかなと思って、今回高校を卒業しまして、お母さんと二人でシンガポールに来られたんですね。あの後どうでしたって言ったら、いやー、先生がいなくなってから先生じゃないと嫌だって言って、他の人が祈ろうとすると逃げて、もう私恥ずかしい思いしたんですみたいなね、あ、そんなことがあったんですかなんていうことを話しながら、とてもたくましくなって、食べっぷりも立派で、でもあの頃の面影がちゃんと残ってて、そして日本の食についていろいろ考えてて、将来は農業を志しているという人でありました。まあ14年間のね、この空白を埋めるなんてことはなかなかできなかったんですが、でも会いに来てくれたってのは嬉しいことですよね。それは良い関係であることの印でもあります。パウロはコリントであれだけ命がけで働いたにもかかわらず、本当にあいつ人かみたいなことを言われてですね、ひどいことを言われて悲しかっただろうなっていうふうに思います。でもパウロは諦められなかった。その辺のパウロの気持ちを理解するためには使徒の働きだけじゃ全然ダメです。だってルカはマケドニアに行ったとしか書いてない。その時パウロはどういう気持ちを持ってたのかってことを知るためには、コリント人への第二の手紙を学ばなければなりません。2章の1節見ると、そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。ということは、さっき第一コリントの16章であなた方のところを訪問するつもりでいますよって言ったあの訪問っていうのは悲しい訪問だったんだね。で、パウロとしてはこのコリントの兄弟姉妹に悔い改めてもらいたいと思って行ったんだけども、まあどう言ったか知りませんけどね、うるせえよとかなんかって言ったかどうか知りませんけども、とにかく聞き耳持たなかったんです。そしてパウロとコリントの教会の関係はますます亀裂が入った、だから悲しませるようになった訪問だったんです。またあなた方のところに訪問したいとは思ってるけども、あんな訪問はもうごめんです、次行くときは良い訪問にしたい。そのためにパウロは何をしたかっていうと、涙の手紙を書いたってことがわかります。この涙の手紙っていうのは、それ自体は今残ってませんけどね、でもこういう手紙を書いたことはここからわかりますね。第2コリント2章4節、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。愛ってのは優しさだけじゃないんだよ。ここまで厳しく言うってことはそれだけ愛してるから。あなた方がもうあとはどうなっても私は知らないって言うんだったら私は何も言わない。 でもあなた方の行く末を案じているからこそあそこまで厳しく書いたんだっていう涙の手紙というものがあったみたいですね。その手紙を書きまして、テトス、これをコリントに持ってってくれというふうに託したんです。そして2章の12節まで行くと、私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、さっきの地図を思い出します？エペソから北上してトロアスまで行った。主は私のために門を開いてくださいました。何の門ですか？伝道の門だよね。兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアに向かいましたって書いて、どういうことかっていうと、パウロはこのエペソから涙の手紙を書いてテトスに渡して、テトスはコリントに持ってってくれた。でパウロはこのトロアスまで行ったあたりに、でテトスが帰ってきて、ここで会えるんじゃないかなってことを期待した。そしてあの手紙を読んで、コリントの兄弟姉妹どうだったってテトスに聞いて、そうかよかったって喜びたいと思ってたんです。ところがトロアスでいくら待ってもテトスに会えない。もう心そわそわ、伝道の門が開かれてるのに手もつけられず、マケドニアに行きましたって書いてある。パウロらしくないね。伝道のための門が開いてるんだったらやるっていうのが普通はパウロでしょう。しかしそのパウロがもう手もつけられないぐらいに心配だったんですよ。あの手紙がどういう結果をもたらしたのかな、もっともっと亀裂を大きくしたのかな、それとも彼らは悔い改めてくれたのかな、どっちだろうっていうふうに考えたわけですよ。皆さんそんな手紙書いたことあります？この手紙を相手はきちんと受け入れてくれるか、それともますます怒って私たちの関係はもうこれで終わってしまうのかというような手紙ですね。5節に行くと、マケドニアに行きました。あ、これ7章です。さっき2章でしょ。第2コリント2章と第2コリント7章がつながってるんですね。そしてトロアスを後にしてマケドニアに行った。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって外には戦い内には恐れ。もう心に安らぎもないっていうのはね、コリントのことが心配で心配でしょうがない。内には恐れ、これも同様ですね。6節、はい、説教台ですよここが。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。本来はトロアスで会えるかなと思ってたけども会えなかった。マケドニアまで行った時に、おーテトスどうだったっていうことで、まずテトスと会えて慰められた。それだけじゃなく7節、ただテトスが来たことばかりではなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいるっていうのは自分の罪に対してね、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。つまりあの涙の手紙はうまくいったんですよ。ここまで書いたら書きすぎかな、ここまで書いたらまずいかな、でも書かないと分かってもらえないかもしれないと思ってドキドキしながら書いた、その手紙が功を奏したんだということをテトスから知らされて、彼は大喜び。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いてはいません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、ちょっと書きすぎたかなぐらいに思ったけども、今は喜んでいます。それはあなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたから。わあ、あの厳しい手紙が役に立った。あなた方はきちんとその手紙を読んで、それに対して応答してくれた。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。十節、大切な節ですから一緒に読みましょう。はい。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ここを見ると悲しみっていうのには2種類あるんだなっていうことがわかります。1種類目の悲しみは神の御心に沿った悲しみ。それは、ああ私が犯した罪はなんとひどい罪だったんだっていう、そういう悲しみですよ。それは 救いに至る悔い改めを生じさせる。でもこの世が与える悲しみはただの死しかもたらさないってことです。後でもう一度この7章の10節を見ますので覚えておいていただきたいと思います。さあ、さっき私はこの使徒の20章の1節で騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし別れを告げてマケドニアへ向かって出発した、もうこの一言と片付けちゃったけど、この時のパウロの心中いかばかりかっていうのはですね、今の第二コリントを通してお分かりいただけたのではないかと思います。そして2節で、そしてその地方を通り、その地方とはマケドニア、そのマケドニアで何があったの？テトスにあった。そしてコリントの兄弟姉妹が悔い改めましたよ、パウロさん喜んでくださいって言ってくれて、やったーと思ったから、多くの勧めをして兄弟たちを励ましてから、トロアスでは門が開かれてたのに何もできなかった。パウロが今度はマケドニアでは兄弟たちを励ますことができた。どうして？気落ちしていたパウロが慰められたからだ。ああ、パウロも人間だったんだなって思いますね。気落ちしていようかなんであろうか、いつでも聖書を開いて励ますことができるのかなと思ってたら、そうじゃなかった。パウロだって慰められる必要があった。そして神様からの慰めを受けたから、兄弟たちを励ますことができた。そしてその上でギリシャに来たっていうんです。もう一度確認しますと、エペソからトロアス、ここでテトスに会えないマケドニアっていうのはですね、ピリピ、テサロニケ、ベレア、この辺りを言いますね。ここのどこでテトスに会ったか分かんないけど、そこでいい知らせもらってやったーと思って元気いっぱい聖書のメッセージして、それからギリシャに来たって言ってますが、おそらくこのアカヤ地方で、ここにはギリシャに来たとしか書いてませんが、その主たる場所はコリントですよ。つまり彼らが悔い改めたという嬉しい情報をまず受け取った上で、そのコリントに行ったんです。そしてそこで何をしたんですか？パウロはここで3ヶ月を過ごした。本当にルカってさらっとワンセンテンスにもならないぐらい短く書いてるなって思いますけども、この3ヶ月って重要だったんですよ。この3ヶ月間何したんでしょうね。もちろんコリントの兄弟姉妹に対して聖書を開いて励ましのメッセージを語ったでしょう。でもそれだけじゃない。この3ヶ月でパウロは何したか知ってる方多いですね。ローマ人への手紙を書いたんです。あのローマ人の手紙が書かれるか書かれないかっていうのは、その後の2000年間のキリスト教会を大きく変えるほどの重要な手紙なんです。その手紙をパウロはコリントで書いたんです。ってことは、あの手紙が書けたのも気落ちしていたパウロを神様が慰めてくださったからです。もし気落ちしたままだったら、あんな手紙は書けなかっただろうなっていうふうに思います。私たちもこの世を生きていく上でたくさんの落胆、失望、いろんなことがありますよね。まこといちいち言わなくたってないわけないですよね。皆さんもいくつの落胆と失望を乗り越えて今日に至っているんでしょうか。それにもかかわらず、私たちがこうやって前進してくることができたのは、その都度神様が慰めてくださったからに他なりません。どういう方法で慰めたんでしょうね。ある時は人との出会いを通して、ある時はあれどうなったかなって心配だったことがいい結果だったよって分かった嬉しいニュースを通して、まあいろんなことを通して神様は落胆した者に慰めを与えてくださった。だからこれからも諦めちゃいけない。その時はもう無理と思えるかもしれないけども、神様が必ず助けの御手を差し伸べてくださるのであります。パウロはこの3ヶ月で書いたローマ人への手紙を、ローマ書の16章1節を見ると、コリントの隣町ケンクレヤっていうところの教会の女羊であるフィレさんに託しました。パウロさん、私ちょうどビジネストリップでローマに行きますけど。そう、フィレさん、じゃあよろしく、16章からなるこの手紙 これすごく大切な手紙、わかりました。あれ書いたのはパウロだけど運んだのは女性ですよ、ね、このフィベさんっていう人はね、自分のコートの内側にその大切な巻物をしっかりと握ってローマに行った。たとえ自分が死ぬようなことがあってもこの手紙だけはローマの兄弟姉妹にしっかりと渡さなければと思いながら行ったんでしょうね。そしてパウロ自身はどうしたかっていうと、シリアに向けて船出しようという時、シリアっていうのはこっちの方ですね。だからエルサレムに行くんですよ。はい、もう一回見ますよ。エペソからトロアス行きました。テトスに会えませんでした。マケドニアで会えました。元気になりました。コリント行きました。そして3ヶ月で、ローマ人の手紙書きました。フィデさんがそこからローマにその手紙持ってってくれました。パウロはこのコリントからシリア、つまりエルサレムに行こうとしたということです。船が出るんですね。この船はおそらく杉越の祭りに向かっていく船です。だからたくさんのユダヤ人がこの船に乗ろうと思ったんでしょうね。パウロも今回エルサレムに帰ったらもうその後しばらくエルサレムには私は行けない。いや、もしかしたら今回が最後のエルサレム訪問かもしれないと考えたら、やっぱりエルサレムで杉越の祭りを祝いたいと思うのは当然だよね。それでその船に乗ろうとしたんだけれども、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、パウロをあの船の上で亡き者にしてやれという陰謀が発覚したんです。パウロさんまずい、その船に乗ったらあなた殺される、海の上だったら逃げ場がないよ、もうそこでパウロを殺して海に落としてしまえば証拠隠滅、そうかということで、彼はマケドニアを経て帰ることにした。計画変更。まあ、だからね、これワンセンテンスでルカ言ってんだけど、このワンセンテンスの中にいろんなことが込められているんだなっていうふうに思いますね。ということで彼はまた元来た道を引き返しまして、このエペソからこう行ってこう行ってこう行ってこう行ってこう来たんだけど、またマケドニア経由でエルサレムに行こうと考えて陸路を戻ったということであります。だから杉越の祭りはもう間に合わない。じゃあ次の五旬節の祭り、ペンテコステの祭りを目指そうと彼は考えたんでしょうね。パウロっていう人はこの前の短期中期長期計画見てもお分かりの通り、緻密な計画を立てる人なんですけれども、聖霊の導きに敏感に応答し柔軟に対応する、そういう人ですね。ここは学びたいですね。計画はしっかり立てる、しかしその時に神様の別の導きがあれば柔軟に対応する。彼のこの言葉を思い出しますね。エペソ5章16節ご一緒に読みましょう。はい、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。今も悪い時代です。だから神様に与えられた機会はまた今度なんて言わないで、その時にそのチャンスを逃してはいけない。与えられた機会と時間を主のために最大限に用いる賢い生き方を私たちもしていきたいと思います。これで今日の聖書箇所のたった半分ですよ。次4節、プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テチコとトロピモはパウロに同行していたってことで、ここにパウロの同行者の名前が列挙されています。なんでわざわざこんなこと書くかなっていう感じがしますけれども、赤で記したのは地名ですね。ベレア覚えてますか？テサロニケの次に行ったとこですね。ベレアで、テサロニケ、デルベっていうのは第一次宣教旅行で行ったこの辺です。でそのすぐそこに横にルステラってあります。テモテはルステラの人です。まあ、ここでデルベ地方でワンセットにして、デルベ人ガイオとテモテ。そしてアジアっていうのはこのアジア州のこと。だからエペソを中心としたアジア州のこと。ですからベレア、テサロニケ、デルベ、アジア、何を意味するかっていうと、 パウロが第一次宣教旅行、第二次宣教旅行、第三次宣教旅行で行った地域から代表者が起こされているってことです。彼らがパウロに同行してエルサレムに向かう。なんでそんなにたくさんの人が同行するんでしょうか。前にも申し上げたけども、これはただ献金を運ぶっていうだけのことではなくって、ユダヤ人信者と異邦人信者が一つになってキリストの体を立て上げるっていうことを表すすごく重要なミッションなんです。だからパウロはローマに行きたいんだけども、どうしてもそこに行く前にエルサレムに献金を届けたいというふうに考えた。それほど重要なミッションだから、自分一人ではない各教会の代表者と一緒に行くことに意義があるというふうに彼は考えたから、ルカはここにわざわざ7名の名前、この後に ルカも参加しますからね、後でもっと増えるけども、その人たちが一緒にエルサレムに行ったんだっていうことを明確にしています。でももう一つ目的があります。それは何かっていうと、これだけたくさんの異邦人教会からの献金を運ぶわけですから、額は相当なものになるでしょうね。それに対してパウロが疑われないようにという思いもあると思います。なぜかっていうと、第二コリントの8章22節にこう書いてます。私たちはこの献金の取り扱いについて誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく、主の御前に私やましいことしてないからいいでしょっていうだけでなくて、人の前でも公明正大なことを示そうと考えているからです。あれだけたくさんの献金持ってんだから、パウロ少し自分のポケットに入れたって分かんないよねみたいな、そんな噂が立ってはならない。それはつまずきになる。絶対にそういう噂が立たないように、パウロ自身はそのお金に触れてませんということを表すかのように、これだけたくさんの同行者がいたという意味でもあったと思います。5節、彼らは先発して、だから7人のね、同行者はパウロより先にトロアスに行った。さあ今日2回トロアス出てきますね。でトロアスで私たちを待っていた。さあここを読んで何かに気づいた人は大したもんだ。マケドニアを経て、じゃああなたたち先にトロアス行っててください。パウロどうしたの。7名の方々先にトロアス行っててください。じゃあパウロはどうしたの。パウロどうしたんですか。この言葉で何かお気づきの点あります。何、私たちでしょ。懐かしくないですかこの言葉。いつ消えたの、私たちって言葉。16章で消えたんですよ。私たちっていう言葉が出てくるっていうことは、誰がいるの、誰、ルカですよね。だからルカね、今までパウロと別行動してたの。だから後でパウロから聞いて書いてんの。だから今日の箇所なんかものすごい端折って書いてんの。こっからまたルカが合流します。ルカどこ行ってたの今まで。彼どこで消えたの。16章でピリピでしょ。あのピリピの教会から出ていくときにパウロとシラスは出ていきましたって書いてある。あの時から私たちっていう言葉使われなくなったっていうことは、ルカはあのままピリピに残ってずっと生まれたばかりのあの教会を指導してくれたんだなっていうことがわかります。相当長いですよ。数年ぐらいいたんですね。だからピリピ教会はあんなに心優しい寛大な教会になっていったんだろうなって思います。こっからルカは合流します。そして種なしパンの祝い、さあさっき杉越の祭りに本当は出たいって言ったけども、杉越の祭りっていうのは1日です。その後7日間の種なしパンの祭りっていうのが続きます。それでこの8日間を全部合わせて杉越の祭りって言ったり、全部合わせて種なしパンの祭りって言ったりします。だからこれは杉越の祭りと読んでいただいても構いません。パウロは本当はエルサレムでこの杉越の祭り祝いたかったんでしょ。でも結局どこで祝ったの。ピリピで祝ったの、ルカと一緒に。でその祝いが過ぎてから、私たちはだよ、誰、ルカとパウロ久しぶりに一緒に行動して、ピリピから船出し、5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、 別にわざわざここでね、いつかって言わなくたっていいんじゃないかなって気はするんですけど、なんでこんな細かいこと言うのかな。だってこっからルカがいるんですよ。だからルカがいるんだな、あ、5日かかったってのがなんか記憶に残ったんだなってのは分かりますね。っていうのは16章で覚えてますか、このトロアスから、あの時僕こんな歌歌ったね、トロアスから船に乗ってネアポリスに着いたっていう歌を歌ったんですが、恥を忍んで歌いますと、あの時は翌日にピリピンについてるんです。行きは2日間で行ったんです。今回何日間、今回は5日かかりましたって。逆風だったんだろうね。別に5日なんて書かなくてもいいような気もするんだけども、やっぱりルカには記憶に残った。だからこの5日なんていう言葉を見ると、あ、こっからルカが入ってるんだな、書くことが細かくなってるなっていう気がしますが、そしてトロアスで彼らと落ち合った。トロアスといえばパウロとルカが運命的な出会いをした場所じゃないですか。ねえ、ルカはここの町の出身だったんじゃないかな。そしてトロアスで先に行ってた7人と落ち合い、そこに7日間滞在した。この前トロアス通った時は伝道のための広い門が開けられたけども、全然そんな伝道なんかできませんでした、パウロは。でも今回は元気いっぱいですよ。やりますよ彼は。7日間、その7日間のうちに何があったかっていうことの一つだけルカは書いてます。それが来週の箇所です。それは来週のお楽しみにしていただきたいと思います。ということで、使徒の働きではたった6節にしか書かれてない内容の背後にこれだけのことがあったんだってことを皆さんご理解いただけたと思いますけれども、ルカはその場にいなかったこともあって極めて簡潔にこの予定を記しています。しかしパウロの心の中までを考えると、実にいろいろなことがあった旅だったということがわかります。私たちの人生も何月何日どこへ行きましたとだけ書けばあっという間に終わってしまうと思います。しかしその時の私たちの心の動き、浮き沈み、嘆き、心配、悲しみ、喜び、笑い、安堵感、いろんなものがあって私たちの人生って成り立ってますよね。神様はそのすべてをご存知の上で今日の説教で気落ちしたものを慰めてくださる方です。どうして神様は気落ちしたパウロを慰めることができたんですか。それは神様ご自身が気落ちしていたパウロの気持ちがよく理解できたからであります。今日私たちは涙の手紙を書いた時のパウロに感情移入しました。ドキドキしましたね。このままではコリントの兄弟姉妹はサタンに騙されてしまう、なんとか目を覚ましてほしい、しかしここまで書いちゃったらもう我々の関係は終わってしまうだろうか、いや、たとえ自分が嫌われたとしてもコリント教会がこのまま真理から離れることは私は耐えられない、そう思ってパウロは涙ながらに手紙を書き、震える手でテトスに託し、テトス頼んだよって言って、多分トロアスあたりで会おうねって言って、そしてテトスがどんな報告持ってくるかな、もう彼ら怒っちゃってね、もうパウロとはもう金輪際関係持たないって言っちゃったらどうしようとか、いても立ってもいられない。ところがそういうふうに心配していたパウロのもとに、パウロさん喜んでください、コリントの兄弟姉妹はあの手紙を読んで悔い改めましたよっていうことを聞いた時のパウロの喜び、天にも昇るような気持ち、皆さんもご理解いただけると思います。その時のパウロの喜びって実は神様の喜びでもあったんです。あそこでコリントの兄弟姉妹がまた反逆してしまったら神様もがっかりしたでしょうね。神様もドキドキしながらね、その手紙の行方を見ていたわけですよ。つまりパウロだけじゃない、神様も私たちに涙の手紙を書かれた。神様が書いた涙の手紙って知ってます？それが聖書ですよ。だから聖書読んでて厳しいな、ここまで言うかいみたいなね、ちょっと厳しすぎない神様みたいなね、 そういうふうに皆さん思うことがあったとすれば正常です。確かに厳しい。でもそれは愛に裏打ちされた厳しさなんです。もうお前なんかどうなってもいいよ、お前のことは知らんと言えばですね、厳しいことなんか書かないんです。もし皆さんがうわこんなところに断崖絶壁あった、これ危ないね、誰も知らないでそのままおしゃべりしながら行ったら落ちちゃうじゃないと、人が向こうから来るんです。あ、皆さんちょっと待って、皆さんあのね、この先にね断崖絶壁あるんです、気をつけてって言うでしょ、愛してるから。でも別に関係ない、あの人たち落ちたって私関係ないわって言ったら見てるわね。そんなことできませんよ。このまま行ったら落ちるよって叫ぶじゃないですか。その叫びが聖書なんです。そのまま行ったら大変なことになるよと神様は聖書を通して涙を持って私たちに訴えかけておられる。しかしそれは私たちを悲しませることが目的じゃないの。悔い改めて救われることが目的なんです。福音っていう言葉使いますね。福音って分かりにくいけども日本語で言ったら、分かりやすい言葉で言ったら嬉しい知らせ、英語の方が分かりやすい Good news。でもこのグッドニュースを知る前にどうしてもバッドニュースを知らなきゃあんないの。バッドニュース知らずしてグッドニュースはわからないの。バッドニュース何ですか？人間は皆罪人だってことです。義人はいない、一人もいない。神を求める者はいない、誰もいない。このままだったらみんな永遠の裁きに落ちてしまうというのがバッドニュースですよ。このバッドニュースが分かって初めてグッドニュースのありがたさがわかる。そのバッドニュースを聞いてね、あなた方このまま罪の生活続けたらそのまま永遠の滅びに行きますよっていう厳しい手紙を読んで、いいよ別にほっといてくれよって言ったらそこまでだね。でもその厳しい手紙を読んで、え、それは大変だ、じゃあ私はどうしたらいいんですかと聞く人にのみ聞こえてくるのがグッドニュースなの。大丈夫です。あなたの罪を身代わりに背負ってくださった方がいる。それがイエス・キリストです。あの方があなた方の罪を全部身代わりに背負って、あの十字架の上で父なる神の裁きを全部受けたから。そしてこの方は葬られたけど、三日目に復活してこの十字架の死は確かに私たちの救いのために有効であるということを証明してくださったから、イエス様ありがとうございます。あなたが私のために死に復活してくださったことを信じますというだけで、祈る、信じるだけであなたは救われますっていうのがグッドニュースなの。このグッドニュースはね、バッドニュースが分かって初めて分かる。神の厳しさ、罪に対する神の怒り、それを本当に受け止めて初めて、こんなとんでもない私をただ信仰によって許していただけるんですかという喜びがわかる。これが神様からの涙の手紙です。だからパウロはローマ人への手紙を書くときの最初のテーマは信仰義人なんだけども、その信仰義人のテーマに行き着く前に1章2章3章の前半まで使って何を語ってるの？人罪だよね。罪を認めるってことだよ。あなた方は罪人だ。これがわからないと、救いがわからないから、そのように彼は書いている。さあ、神様はパウロ同様、この涙の手紙を書いて、私たちに送って、ドキドキしてん。わあ、みんな受け入れてくれるかな。こんな厳しいこと言うならもういいよって言うかな。これでもう関係は終わってしまうかな。いや、悔い改めて立ち返ってほしい。そういう思いを持って神様はこの手紙を私たちに送ってくださったのであります。あなたはこの神様からの涙の手紙にどう応答しますか。もう一度第二コリント7章10節を読みましょう。はい。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。世の悲しみじゃない、神様ごめんなさい、本当に私はあなたを無視してました、あなたのことなんか全然考えないで後ろ足であなたに砂かけて自分の好き勝手な人生歩んできました、 許してくださいというその神の御心に沿った悲しみは救いに至る悔い改めを生じさせます。神様からの涙の手紙である聖書を真剣に読み、この方との正しい関係をこれからも大切にしていきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、使徒の働きの20章ではただ旅の行程だけがいともあっさり書かれていましたけれども、その背後にあるパウロの内面の不安、葛藤、恐れについても今日私たちは第二コリントを通して学ばせていただき、パウロの思いに感情移入し、パウロと一緒にドキドキし、ハラハラし、パウロと一緒に喜びました。しかしこれはパウロだけの気持ちではなく、あなたの気持ちでもあったということを私たちは知りました。パウロがあの涙の手紙を書いたように、あなたは聖書を書いて私たちに届けてくださいました。この聖書のメッセージに私たちはどう応答するでしょうか。どうかコリントの兄弟姉妹のように、私たちが間違ってました、神様許してください、これからはあなたに従っていきます、その悔い改めに至る正しい悲しみを、自分の罪に対する正しい悲しみを持つことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。